ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日はですね、お便りをご紹介して軽めの雑談にしようかなって思ってるんですけれども、最近ね、私とジョーティッシュのセッションをしてくださってる方はご存知だと思うんですけど、なんかね、咳がねすごい出るんですよ。風邪とかじゃないと思うんですけど、1ヶ月ぐらいずっと咳が出るっていう感じで、でまあね、アーユルヴェーダ的にじゃあどうするんだみたいなことはなんとなく分かってはいるんですけど、本気でそこに向き合おうとしていないっていうことがあってったので、なんかちょっとひどくなってきた気がするぞと思ってね、これから養生していこうなんて、本気でね養生していこうと思っていて、これがどう治っていくのかが楽しみだなって思ってるんですけど、私の今の咳が出るのは、なんか自己観察しててすごい思うのが、ピッタのエネルギーが高まるというか、頭の方に溜まってきた時に咳が出るなって思ってるんですよね。だから今収録しながら、頭を冷やしながら、頭に保冷剤を当てながら収録しているという変な感じで喋ってます。はい、で今日は昨日ね、ちょっと前世のお話とかね、面白半分でしましたけれども、今日はそれにちょっと関係してそうなお便りをご紹介して簡単な雑談をしたいと思います。ごはみそネームみそちゃんからお便りいただきました。みそちゃん、いつもありがとうございます。きょんさん、いつもありがとうございます。先日はよもぎの会にお返事くださいましてありがとうございました。鹿児島のおばあちゃんに会いに行くのが一番と背中を押してくださり感謝です。最近ですが、アーユルヴェーダを学びたい気持ちとスクールの金額で悩んでおりました。まあ確かにそうですよね。きょんさんに教えていただいたバガバットギーターを一度読んで、意味がわからないので解説付きの本にして読んでおりました。私が知りたかったことです。何度も読み返しますね。そして、苦手意識のあるヨガの良さが知りたいと思い、体験教室に行ってきました。体験にはもう一方いらっしゃったのですが、なんとアーユルヴェーダの先生でした。お優しくスクールの書類を見せていただき感謝感激です。それから以前のキョンさんのお話にあった小さい虫の話を聞きながら、以前にあったことを思い出しました。私はキッチンで作業中、コバエが2匹飛んでいます。何も考えず1匹を食器棚の扉にパシッ、そうするともう1匹が食器棚の壁の息絶えたコバエを運ぼうとしているのです。家族だったんだととても驚きました。私はこんなに小さい虫が愛情を持っているなんて知らなかったのです。なんて悪いことをしたのかとしばらく動けませんでした。それからはもう虫も私と同じと、いてもそのままにしています。誰かに話したかったのですが、キョンさんと出会い、キョンさんに聞いてほしいと思いましたのでお便りしますね。毎日聞かせていただいています。いつもありがとうございます。ということで、みそちゃん、ありがとうございます。バガバットギーター、分かりやすいのに出会えてよかったですね。本当にバガバットギーターは知りたいこと何でも書いてありますよね。こういう時ってどういうふうに考えるのかなとか、こういう時どうしたらいいのかなみたいな、なんかその人生での迷いの答えが全部書いてあるなっていつも思ってますね。だからこの昨日はね、緑の方の話しましたけど、バガバットギーターにおいても開いてよかったなって必ず思える一冊だなって私も思っております。そしてそのアーユルヴェーダとの先生とのミラクルな出会いもすごいですね。アーユルヴェーダは自分がアーユルヴェーダを選んだんじゃなくて、アーユルヴェーダがあなたを選んだんですよっていう風にね、よく言われてますよね。なのでみそちゃん、アーユルヴェーダに選ばれた人になりましたね。これからその先生から学ぶのかは分かりませんけれども、スクールの金額とかもね、そう、まあまあ高いですよね。高いんですけど、私は35万円ぐらいの短い、アーユルヴェーダの講座を受けたんですけど、でもそれでも、アーユルヴェーダの入り口 を入り口を通過するためには十分な学びだったし、なんかそれがあったからその後の本を読んだりしてもすごく、深く学べるようになったし、なんか一生ものの体験をさせていただいたなってことを思っていて、そうアーユルヴェーダってね、昨日も言いましたけど、噛めば噛むほど味が出るっていう感じなので、多分ね、最初の入り口でちょっとお金がかかったとしても、いつかね、何年後かにはもうなんかもうそのお金を払ったことすら忘れるぐらい、人生に生きてくることを学べるっていうのがアーユルヴェーダじゃないかなって思っているので、ね、せっかくの出会いなのでね、いい関係性を築いていかれるといいですね。はい、そして小映えの話もこれすごいって思いました。ね、ちょうどこれも昨日の話とリンクしますけれども、本当に思いますね。虫も動物も植物もそうかなって思うんですけど、やっぱりこの仲間同士の絆というかつながりとかね、本当に大切にしてるよなって思うことがよくあって、うちね、植木がベランダにあるんですよ。で、最初お家の中で飼っていたじゃなくて育てていたシマトネリコっていうね、なんか可愛い葉っぱの観葉植物があるんですけど、なんかお家の中だと元気なくなってきちゃったなと思ってベランダに出したんですよね。でもその子だけをポツンとベランダに置いてて、なんかいまいちなんですよね。いまいちなんか生命力が足りないなって思ってたんですけど、ついこの間その子の隣にもう一個木をね買って置いたんですよ。そしたらなんかすごい喜んでて、なんか葉っぱとかもいっぱい出てきてすごい元気になってきたんですよね。だから、あ、なんか友達になったんだと思って、相方を買ってあげてよかったなってすごくね思っていたんですよね。だからなんかそうやって命ってね、人間と同じく同じようにやっぱりね、きっと心もあるんだろうし、いろんなことをね感じながら生きているんだなってことをね、そう観葉植物ですら感じたので、虫さんとかだったらね、本当にそういうことあるのかなって思いましたね。なかなかね、蚊とかね、ゴキブリとかね、優しくできない、したいけどできないなっていうね、なんかやるかやられるかみたいなね、そういう関係性の虫とかもいらっしゃいますけど、うちはね、とりあえず来ないでくださいということで、キッチンにはゴキブリ除けと、あと小映え除けになるかどうかわかんないんですけど、クローブと、あとベチバーの根っこの部分、それをちっちゃい瓶に入れて置いてあるんですよね、虫除けとしてね。それ見た目も結構可愛いので気に入ってるんですけど、時々取り替えたりとかして香りが出るようにしていますね。だからなんか争ったり戦ったりとかしなくても、殺したりとかしなくてもいいように、ここに来ないでねっていうなんかサインを送ることができたらね、共存共生していけるような気がしますよね。はい、みそちゃんお便りありがとうございました。今日はね、簡単な雑談をさせていただきました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。